こんにちは、Web3 デザイントークスのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。さて本日は停滞する AR、VR と AI が切り開く新しい可能性ということについてお話をしてみたいと思います。この AR、VR というのは拡張現実とか仮想現実のことですよね。これについてなんですけれども、ちょっとこの話そうと思ったきっかけなんですが、これはですね、実は僕がやってるテクノグリフスという、プロジェクトのですね、ちょっと顔になるような、アバターを作ろうと思って、実はこの2、3ヶ月その制作をしてました。ちょっとまだパブリックにはしてないんですけれども、それをですね、実際にスペーシャルとかですね、クラスターと呼ばれる、VR 空間にアップロードをしてみて、実際にそこの、テストまではうまくいったので、それがすごく楽しかったっていう話と、とはいえですね、現在、やっぱり、AR とか、特に VR ですね、そのあたりが、コロナ禍の時に比べると、ちょっとこう、盛り上がりに欠けてきてるのかなっていう感じは、やっぱ否めないですよね。コロナ禍の当時は、やっぱりその人が会えないっていうところで、そういったメタバース空間と、あとは、ズームがすごく流行ったと思うんですけれども、ズームは、未だに、やっぱりその仕事で使ったりもする機会が多いので、あと使うのが簡単っていうこともあってですね、もう頻繁に使いますよね。人の顔を見て話せるっていうのは、やっぱり強いなって思います。一方で、AR とか VR 空間については、やっぱりそのデバイスの進化、デバイスの使いづらさみたいなのが一番のネックかなと思います。これは、その後ですね、Apple Vision Pro とか、XR とかですね、そういったものが出てきてはいるんですけれども、ちょっとまだすごく広く広まるっていうところには行ってなくて、どうしても、重さとですね、価格の高さみたいなところがネックになってきてるのかなと思います。とはいえ、個人的にはすごくまだこの AR とか VR の分野には期待をしていて、時間はかかってると思うんですけれども、この分野がなくなるとか衰退するってことはないと思うんですよね。っていうのはやっぱりその交換できる情報の量が多いですし、これまでにアプローチができなかった方法で人にアプローチできるっていうところも、その人っていうその人類のもう何にかけても飽きてしまうっていう生き物にとっては、やっぱり常になんかそういったフレッシュな新しい体験を求めるっていうのは、逃れがたい本能みたいなものかなと思うので、この分野は波があるとは思うんですけれども、この後も探求が続いていくんじゃないかなと思います。で、ちょっとこの話をするときに、AR と VR をちょっと切り離して話した方がいいのかなという気もするので、まず先に VR のことについてお話をしてみようと思います。VR 関係は、今後どんなところで、広がるとしたら期待ができるのかっていうと、ネットなんかではですね、e コマースが、期待がされているっていう情報がありますね。その VR によって、没入感のある、販売ができるとかですね、3D 上で試着ができるとかあるんですけれども、個人的にはちょっとそのあたりが懐疑的で、いくらそのなんか 3D 空間上で没入感があると言っても、ソーシャルメディアなんかにあるそのライブコマースとかの方が強いと思うんですよね。人がその持ってるやっぱり熱量とか生身の人間が話す強さみたいなものってそっちの方が購買力は強いんじゃないかなと思って、それがたとえ2次元ででもですね、スクリーン上の2次元だとしてもなんかそこに生まれてる熱気ってすごい強いと思うんですよね。購買促進力はそっちの方が強いんじゃないかなって思ってます。なので、VR に関しては、やっぱりまだまだエンタメとかの方が期待感はあるんじゃないかなという気はしてますね。VR はその先ほど話したようなデバイスの進化が必須っていうこともあるんですけれども、もう一つ大きなネックは、 その今使ってる人が少ないっていうところなんですよね。実際にそういったスペースに入ってみても、まあなんかなんていうんですかね、そう結構こう人が全然いなくて、まあ楽しく感じないみたいな、そこが結構ネックにもなってると思うので、まあこれはまあちょっと後で話すと思うんですけれども、まあある種 AI がまあサポートできる分野なのかなと思ってます。ちなみにその冒頭にも話した、まあ、スペーシャルとかですね、クラスターとかですね、まあ、そのあたりの、メタバース空間とか、まあ、他にもオンサイバーとかですね、まあ、ディーセントラランドとか、他にもたくさんあると思うんですけれども、まあ、そのあたりを試してみて、まあ、やっぱり楽しいことは楽しいんですよね。機能として使えるものもたくさんあるんですよね。例えば、今回そのアップロードして見てみて、まあ、楽しいなと思ったことの一つは、まあ、やっぱりその人がこう、空間上でですね、仮想空間上で集まってるところに近くに行くと、その人たちの話してる話が聞けるみたいな、まあ、それはクラスターなんですけれども、なんかその実際の空間を生かした、まあなんか話ですよね。近くに行くだけで話が聞ける、わちゃわちゃしているのが聞けるみたいな、なんかそういった楽しさはあるんで、そのあたりは面白いなと思ったのと、まああと、空間上でですね、ウェブサイトのページをシェアできるんですよね。なんかそのイメージとかドキュメントだけではなくて、まあ、実際にその、例えば、まあ気になっている、まあ、ブランドとか、まあ、説明したい内容があったときに、自分の画面をシェアすることができるので、まあ、それもすごい面白いなと思いましたし、まあ、例えば、まあ、映画とかですね、そういったものを仮想空間上で一緒に、楽しむみたいなこともできるかなと思います。なんかそういったところは楽しさはあるなと思っているので、まあ、なんかそういったところはもったいないなと感じました。またスペシャルなんかはですね、まあ、こっちも結構閑散とはしてるんですけれども、グラフィックの精度がすごい高いんですよね。今回アップロードするときに僕はゲームエンジンの Unity というものを使って、アップロードしたんですけれども、まあ、それはそれですごく、良い体験で、まあ、これまで Unity 触ったときはですね、まあ、これも UI がですね結構複雑で、もううってなるような感じなんですよね。もう使うときに。これはわけがわからないっていう、なるような感じだったんですけれども、まあ、ここは今回 3D モデリングをしてくださった方との二人三脚で、まあ、結構もういろいろ教えてもらったっていうことがほとんどなんですけれども、まあ、それで助けてもらいながら、まあ、なんとかアップロードするところまで行けて、まあ、そういったことを通して、なるほどと、こういったことかってことが分かって、まあ、今後使うときに、すごく助けになると思うんですけれども、まあ、それはさておきですね。まあ、とにかくその、グラフィックがすごく綺麗っていうところが大きいなと思いました。まあ、クラスターの方は、VRM という形でアップロードできて、まあ、アップロード自体はそっちの方が簡単なんですけれども、そっちはその、いわゆるその、エンバイロメンタルの、その、ライティングとかを反映できないので、光の感じとかがですね、まあ、そこまで自然ではないんですよね。まあ、ただ、スペシャルなんかはすごくそこが、周りの光を拾って反射したりとかするので、すごく、まあ、綺麗ですね。まあ、そういったところの良さはあるので、まあ、触ったことがない人は、なるほど、こういったものかっていうことを、まあ、知るためにちょっと見てみても面白いかなと思います。まあ、リンクなんかも、この配信の詳細欄に貼っておこうと思うので、まあ、よかったら見てみてください。まあ、そしてそういったまあ、クラスターとか、まあ、スペシャルなんかに共通しているのは、まあ、そこの中で売り買いが行われているってことですね。まあ、ただ、その売り上げている額はそこまででもないんじゃないかなと思うんですよね。結構単価が低いんで、そのコマース自体として成り立っているかというと、結構懐疑的です。ただ、さっきのそのライブコマースの話と対比的なんですけれども、ライブコマースなんかはそのフィジカルのものに売るにはすごくいいと思うんですけれども、まあ、逆にデジタルのものを売るには、デジタルの世界で売った方が早いし分かりやすいと思うんですよね。まあ、なので、この VR とかの空間に限っては、 何かそのデジタルのものを売るっていうこととか、もしくはその体験を共有していくっていうところで、まあ、今後、まあ、強みが期待できるのかなという気はしています。一方でですね、AR の方の話をちょっとしてみようと思うんですけれども、まあ、AR はより、まあ、現実に近い分、実用性が高いと思うんですよね。こっちも結構デバイスのせいでなかなか普及が進んでないと思うんですけれども、まあ、これは去年から2024年から爆発的に流行っている AI との親和性も高いかなと思っていて、まあもし実際にその AR を通してですね、まあ、新たな情報を得ることができるとしたら、まあ、よく言われている翻訳なんかもそうですし、まあ、道案内とか、僕は結構人の名前を覚えるの苦手なんですけれども、まあ、その人の顔をコンタクト、自分のコンタクトと連携して見せてくれたりとかですね、まあ、なんかそういった、ちょっと考えられるだけでもそういった便利なこととかあるんじゃないかなっていう気はしますし、あと2025年なんかはエージェントが流行るんじゃないかなって言われてるんですけれども、まあ、そういった自分のスケジュール管理とかですね、何かを提案してくれたりとか、まあ、そういったものと、まあ、AR っていうのはやっぱり連携できたらすごく助かるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったこともちょっと含めて期待している分野ではあります。まあちょっとバラバラっと話しちゃったんですけれども、まあ、総括するとですね、総括して、まあ、実際にネットに載っていることと自分の肌感としてちょっと懐疑的な部分とかいろいろちょっと今話させていただきました。で、まあ、これからその AI で期待できることを、まあ、自分なりにちょっと考えてみたことが、まあ、3つほどあってですね、まあ、一つは、ワールドとかアイテムとか、まあ、そういった 3D のアセットの構築がさらに進むんじゃないかなっていうことです。まあ、ジェネラティブな形で AI がこうどんどん自動生成してくれるってことはもちろんあるんですけれども、まあ、それ以外にもですね、最近よく言われているそのブレンダーとかそういったものと連携して、まあ、オブジェクトを作ったりとかっていうことも進んできてますし、まあ、ここはちょっとまだまだレベルがそこまで高くはないんですけれども、そういったことがもう進んできているっていうところで、まあ、期待できるのかなとか、まあ、あと、まあ、僕自身もそうだったんですけれども、そういったツールを使うときに非常に細かい、ややこしい設定とかが多いんですけれども、そういったことに対して個別具体的に AI がこうサポートしてくれたり、教えてくれたりっていうことがあるので、まあ、そういったその人間のクリエイターにとってもすごく作りやすい環境が、整ってくるのかなというところで、まあ、これが1点目、期待できる部分かなと思います。そして2点目は、先ほどちょっと話した AR ですね。AR との連携が、まあ、さらに進むことによって、より具体的に実用的な、まあ、ものが生まれてくるといいなっていうところで、まあ、ここも2点目として挙げさせていただきたいと思います。最後に3点目なんですけれども、3点目はまあ、今年流行ると言われている AI エージェントとかですね、まあ、もしくは、AI アバターのその自立型のものですね。さっき話したように、こう、今現在、その VR の世界とかが結構もうスカスカで人がいないみたいな感じで、寂しいみたいな感じなんですけれども、まあ、ここに、まあ、もしかしたらその自動で、その動くとかですね、生成された人とか、まあ、実際の人じゃないけど、AI がコントロールしている人とか、そういったものが入ってくると、まあ、より賑やかになったりとかですね、その中で、もしかしたら、まあ、こう、セールスが起こったりとかですね、AI による。まあ、そういったことも起こってくるのかなと思うので、まあ、この、なんていうんですか、まあ、NCP みたいな、人が扱わない、キャラクターがどんどん増えてくるっていうところで、まあ、まあ、楽しくてやっぱり行きたいみたいな気持ちにならないといけないと思うので、そこにまあ結構期待したいなと感じています。はい、ということで本日は AR、VR と AI が切り開く新しい可能性ということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひいいね、またフォローしていただけると嬉しいです。またこのチャンネルは週1回日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。あと冒頭にお話ししたアバターなんかについて についてもですね、まあ今後もう少しクリアになってきたら、まあお話をしてみたりとかですね、このチャンネルでもリンクを貼って、見ていただけるようにしていきたいと思うので、まあこのあたりもお楽しみにしていただけたらと思います。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、この配信をですね、週1回にしたことによって、まあそういった制作とかそういったものに当てられる時間が増えたのはいいんですけれども、まあ普段こう、話すネタみたいなのをメモするようにしてるんですが、どうでもいい、おまけトークの内容がいくつか溜まってきてですね、まあ話す内容たくさんあるんですけれども、まあ、ちょっと時事ネタっぽいこととかについて、まあ今回はちょっと2つ話してみようかなと思います。一つ目はすごい軽い話なんですけれども、まあ、一つ目は今週末というか、まあ日曜日ですね、イースターで、普段だと卵に絵を描いたり着色して祝いますよね。で、今年アメリカはその卵不足がすごい、深刻で、結構ニュースにもなってるんで知ってる方も多いと思うんですが、それで卵僕も全然食べてないんですよね、ここのところ。鶏肉は売ってるのになんで卵が全然ないんだろうっていう、なんか謎の不思議感もあるんですけれども、まあそんなこともあって、そのイースター用の卵ってどうすんのかなと思ったんで、ちょっとアメリカ人に聞いてみたところ、なんかポテトを使ってるみたいですね。ポテトを代用品として、そこになんか紙を巻いてペイントしたりとかしてるみたいで、なんかそれ聞いたときに、まあそれはそれでなんか結構いいなと思っちゃったんですよね。まあその絵が想像できたときに、いいなと思って、まあ何かその、何でしたっけ、こう足りないものがあるときになんかそれが発明の父になるだとか母になるだとかそういった言葉があったと思うんですけれども、まあまさになんかそんな感じで、こうないときだからこそクリエイティブなことというか、まあちょっとそういう言い方するとよく言い過ぎかもしれないですけど、なんかそんな面白いものが出てくるんだなと思って、それはちょっとまあ面白いなと思ったことの一つでした。もう一つがですね、ここのところ、まあ、何回か以前の放送でも話したように、僕はこのカフェに行くの結構好きなんですけれども、変わったカフェが多いんですよね。まあ、カフェが他の店の中に入ってるっていう店がすごく増えてきてるような印象があるんですよね。一番最初になんかこう気づいたのは、ノードストロームっていう、まあ、なんていうんですかね、まあ、服屋さんみたいなところ、セレクトショップみたいなところがあるんですけれども、まあ、そこの入り口にコーヒー屋さんができたんですよね。それがでももう1年以上前なんですけれども、まあ、その時は別になんとも思わなかったんですが、まあ、その後ですね、こうなんか花屋さんに入ったら、花屋さんの中に、コーヒー屋があって、入り口の方ではもう結構、まあ、本当に本気の花屋さんみたいなのがあって、で後ろの方に入っていくとコーヒーがあるみたいな感じとかですね、まあ、あと服屋さんとかですね、そういったところがなんか結構目につくようになったんですよね。で、まあ、以前まあ、広告の仕事をしていたこともあって、なんかそのお店の中にコーヒー屋さんがあるとこういい匂いがお店の中に充満して、まあ、人の、滞留性というか、とどまる率が上がるから、まあ、そういうのはいいみたいな話は聞いてたんですけれども、まあ、なんかそれにしても、なんかその花屋さんとか、服屋さんとかって、そんなに長くいてもらう必要あるのかなっていう気もするし、まあ、ともしたら、まあ、そういうコーヒー持ち歩いて汚されないかなみたいな、そういった危険性も考えちゃわないのかなとも思ったんですよね。まあ、そんな中、先週ユニクロに行ったらですね、ユニクロにもコーヒー屋さんができていて、まあ、ちょっと調べたらもう銀座にも1年ぐらい前からあったみたいなんですけれども、まあ、ついにユニクロにもできたかと思って、まあ、そこも試してみました。まあ、コーヒー自体はすごい美味しくて、まあ、ただ銀座ほどのサービス内容ではなかったと思うんですけれども、まあ、なんかそこも結構面白くてですね、まあ、あと極めつけはキャピタルワンっていう銀行ですね。銀行がカフェと提携してお店をどんどん増やしてるんですよね。これはなんでだろうっていう、まあ、さっきのユニクロの時なんですけれども、なんでこんなに急にその他業態とカフェがくっついてるところがどんどん増えてきてるのかなっていうのがすごい、これは何かあるなと思って調べてみたんですが、 特にそのキャピタルワンなんかについてはですね、なんか実は別の小さい会社を買収したらしいんですよね。でそこが以前、イベントかなんかでコーヒーを出したみたいなことがあったみたいで、でそれがなんかうまくいったみたいで、それをまあさらに拡大して続けてるみたいなことだったらしいんですけれども、まあキャピタルワンカフェの面白いところは、なんかそのコーワーキングスペースとカフェのいいとこ取りをしたみたいな感じかなと思ったんですよね。実際にその、キャピタルワンのカードを持っていると、まあコーヒーも半額で飲めるし、まあ何よりその、充電する用のですね、プラグとかがもう他のカフェとかに比べるともう圧倒的に多いんですよね。もうすべての席に、もういくつもそのプラグがあるみたいな感じで、Wi-Fi もあるし、みたいな感じで、こう、結構働きやすい環境になってて、あとそう、その個室があったりとかですね、なんかこう、働ける要素が結構強いんですよね。まあ、そういったこともあって、結構その外で働いている人も多いので、まあ、人気でですね、なかなか座れないんですけれども、まあ、なんかこの感じがさらに広がっていくのかな、みたいな感じで、次はどんな、なんか想像外の業態とくっついてカフェができるんだろうみたいな、まあそんなことをちょっと楽しみにしている今日この頃っていう感じです。はい、ということで、まあちょっと最後ダラッとしちゃったんですけれども、最後まで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。